ロータリークラブプレゼンツ B-SONG DAYTIME。
ロータリークラブプレゼンツ B-SONG DAYTIME。 このコーナーはロータリークラブの提供でお送りします。アンナがお送りしている Love FM Switch on Daytime Tuesday。 この時間は火曜日限定コーナー、ロータリークラブ presents Peace on Daytime。 地域社会や職業を通しての奉仕活動を行っている団体ロータリークラブからゲストをお迎えしてお話を伺います。今日は大川ロータリークラブ会員田中勝明さんをお迎えしています。田中さん、こんにちは。
こんにちは。
はい、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
田中さんには今週と来週2週にわたってお話を伺っていきます。では簡単に自己紹介をお願いします。
はい、大川ロータリークラブに所属しております田中勝明と申します。大川市で生まれまして、中高は長崎で過ごしました。その後神奈川の歯科大学に行って、その後また福岡の歯科大学の航空外科の大学院に行きまして、現在実家の歯科院を父親から引き継いで経営しております。
はい、はい、現在田中歯科医院の院長でいらっしゃるということで、はい、歯医者さんになってからはどれぐらい経たれるんですか？
歯科医師になりまして27年目になります。
おお、はい、ご実家の歯科医院を継がれてというお話をされていましたが、今、はい、まあ、治療もされているということなんですかね。
はい、やっております。
そんな田中さんがロータリークラブに入会されたのはいつ頃なんでしょうか？
はい、ロータリークラブには、9年前に入会しました。
はい、はい、9年、長いですね。
長いですね。
はい、このロータリークラブに入るきっかけというのはどんなところにあったんでしょうか？
もともと父が入会しておりまして、その関係で高校時代に交換留学生としてアメリカに行かせていただきました。それがありまして、はい、45歳ぐらいの時ですかね、声をかけていただいて入会したということになります。
そうですか。じゃあお父様の活動っていうのはずっと追ってらっしゃったんですか？
いや、そこまで詳しくはないんですけど。
あ、そうなんですね。はい、アメリカはどちらに留学されてたんですか？
アメリカは、オハイオ州の、はい、コロンバスの近くとのカーディントンというところで行っておりました。
そうですか、はい、留学は田中さんにとってどんな体験になりましたか？
英語が少し上手になってき
た。英語でね、こう生活するという点でね、はい、まあ、たくさんそこからのご縁もあったんじゃないかなと思います。
はい、
入会して最初はロータリークラブどんな印象を受けましたか？
その留学した時にもうすでに、はい、ロータリークラブの方々とは、数名お会いしてましたし、青年会議所とその前に入ってた団体で、知り合ってた方もいらっしゃったので、
はい、
比較的スムーズに入れたという感じです。
そうですか。近くにお父様が、まあ、ロータリークラブもともと入られていたという点では、はい、まあ、ご自身との馴染みも深かったのかななんて想像します。田中さんが所属していらっしゃる大川ロータリークラブの活動拠点であったり会員の人数など概要を教えてください。
はい、
はい、
現在活動拠点としましては大川市にあります、料亭旅館の三河屋という場所で行っております。で、はい、現在36名で活動しているところでございます。
36名。
はい、
なるほど。このですね、大川ロータリークラブはこうどんな特徴があると思いますか？
大川ロータリークラブ、奉仕活動が非常に多いかと思います。
はい、
朝の清掃活動、そして地元の公立高校に、社会人招聘事業としてメンバーを派遣しまして、
はい、
1時間の授業を行っていくと、はい、いうことを行っております。
はいはい、
そして、一番多いのが私も行かせていただきましたけど、青少年交換事業ということで、1972年から、現在、44名を、はい、各国に、派遣しまして、42名の受け入れを行っております。
おお、そうなんですね。いや、その奉仕活動を通して、ではその地元の方々との交流というのも世代を超えて幅広く、行っているんでしょうか？
そうですね、
はい、
まあ、留学生が来た時はやっぱり、ホストファミリーになっていただく方とかも4件ほど回らせていただきますし、まあ、いろいろ小さい子どもから おじいちゃんおばあちゃんまで一緒に世話をしていただいているということだと思っております。
あ、そうですか。学校にね、授業を、しに行くっていう機会もあるとおっしゃっていましたが、はい、その地域の若者たちとの交流っていうのは田中さんにとってどんな印象ですか？
そうですね、やっぱり、大川市自体がだいぶ人口減ってきておりますので、はい、高校生の人数もだいぶ減ってきておりますが、非常に、私も行ったことあるんですが、前向きにしっかりと聞いてくれてるようなイメージはありますね。
どんなこうリアクションが返ってくるんでしょうか？なんかその授業の後の感想などは聞かれる機会ありましたか？
はい、一応感想文という形でみんな書いてくれて、原稿用紙に一人一枚ですかね、書いてくれて、
はい、
一応それを読ませていただきました
そうやっていろんな職業をされている方が授業をこうしに来てくれるっていうのは子どもたちにとってもすごくね、いい社会勉強であり、直接ねそういった方々と触れる機会につながっているんじゃないかなと思います。そして改めて田中さんはそのロータリークラブで現在どんな役割を担っていらっしゃるんでしょうか？
はい、
はい、
私現在、国際青少年交換委員会といいまして、はい、私も参加させていただきました交換留学のお世話をする委員長をやらせていただいております。
はい、こちらではどんな活動を行っていらっしゃるんでしょうか？
毎年6名7名から10名の時もありますけど、はい、世界各国の方に、留学生を送り出す、そして、はい、同じ地区から、基本的には同じ地区から来日学生を受け入れるということでやっております。で本年も7名がヨーロッパ、はい、北米、
はい、
ブラジルというところに。
おお、あ、地域はバラバラなんですね。
バラバラです。
へえ、はいはい。
だから、そこからまた、6名が来日したという形になります。
おお、そうですか。いや、実際にこういった留学生たちと交流をしている中で感じることはありますか？はい、
やっぱ高校生の成長のすごさですよね。
成長のすごさ、はい、はい、
やっぱり特に、海外から来る子はその、日本語ができない状態で来る子がほとんどなんですけど、最後にはしっかりとスピーチができて、
スピー
チして帰っていくというところはすごい成長だなと思っておりますし、
はい、
日本からブラジルとか、ね、ヨーロッパとか英語圏じゃないとこに行った子も、そこの言葉が喋れるようになるというのは非常に素晴らしいなと思いますね。
さすが、もうスポンジのように吸収して、
ね、
いやでも貴重な体験になるんだろうなっていうのが伝わってきます。はい、もちろん田中さんもその留学をこのプログラムを通して経験されてるじゃないですか。
はい、
なんか当時の自分を思い出すようなことありますか？
今の子はすごいですね。
あ、そうですか。でもね、そのホストファミリーとの時間であったりとか、自分と同年代の、学生さんたちとの交流も多いと思うので、もういろんなもの、言葉だけでなくいろんなものを吸収して帰っていくんでしょうね。
そうですね。日本で、アメリカとかでは多分ないと思うんですよ。文化祭であったり、運動会であったりとかっていうのとかは新鮮みたいですよね。応援団に入ったりとかしてる子も、
応援団、わ
ー貴重な経験だと思いますけど
確かに同じ、世代の学生さんでも国によってやっぱり学校行事も変わってきますから、
はい、
そうですね、そういったところですごく日本文化感じられるでしょうね。はい、わあ、新鮮だろうな、海外から来るみんなにとって日本の、ね、運動会、文化祭、楽しいでしょうね。
楽しくやってると思いますね。
いや、もうかけがえのない、ね、思い出を作ってそれぞれ帰ってくるんだなと思って逆にこう派遣した皆さんが、さっき言語の話もしてましたけど、帰ってきた時の成長っていうのもすごい感じるんじゃないですか。
すごいですね。やっぱり今の子たちは、
も
う私の時と違って、今の子たちは、何でしょうね、チアリーダーになって帰ってきたりとか
、はい、
いろんな子がいて、面白いですよね、成長してるのは。
なんか場所によってもその、ね、派遣されたこう学生さんの個性によっても何を吸収してくるのか、何に興味を持つのかっていうのはバラバラだと思うので、きっとね、例えば本年度は派遣学生が7名いらっしゃるということで、7人7色の、はい、経験をされているんだろうななんて思いました。羨ましいです、そういう体験
です、ね。
でも田中さんも今ねこうやって関わっていらっしゃるっていうのは、はい、それをまたいい刺激にされてるんじゃないかななんて、思います。 田中さんがロータリークラブに入ってよかったなと思うのはどんな時ですか？
私9年入ってますけど、ほとんどこの青少年交換の方にばっかり関わってるですよね、
はい、
実際ですね、
はい、
やっぱり、うん、青少年の委員長したりとか、カウンセラーしたりとかっていうのが非常に多いんですけど、やっぱ先ほど言いましたように、やっぱり毎回留学生は例会に出て、
はい、
そこで大体スピーチするんですけど、それがやっぱり最初は一言、
うん、
こんにちはぐらいしか言えない子が最後はスラスラスラっと言えるっていうのは非常に素晴らしいなと思って、その成長を見るのがすごい良かったなと思いますよね。
ねえ、ここでしか体験できないことっていうのもあると思うので、はい、いろんな方々に見守られて、はい、そしてつながりを作って成長していく若者の姿、たくましいですね、
はい、
さあ田中さん、活動についてリスナーの皆さんにお知らせしたいことはありますか？
はい、
はい、
我々先ほど申しましたように、だいたい毎年7人から10人ほどの留学生を、ブラジル、ヨーロッパ、北米ということで派遣しております。ぜひ興味がある方とかいらっしゃいましたら、近くのロータリークラブの門を叩いていただく、またホストファミリーとしてやっていきたいという方がいらっしゃいましたら、大変ホストファミリー探しに苦労している部分もありますので、ぜひ少しでも、興味がある方は連絡していただけると幸いかと思っております。
はい、で受け入れる側ですね、ホストファミリーに興味があるよという方は、はい、ぜひロータリークラブにご連絡ください。ロータリークラブプレゼンツピースオンデイタイム、来週も引き続き田中克明さんにお話を伺います。来週も田中さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ロータリークラブプレゼンツピースオンデイタイム、ピースオンデイタイム、
このコーナーはロータリークラブの提供でお送りしました。